はい、今回はね、夢を見る人はお金持ちになれないというね、タイトルで発信していきます。まあ、結論から言うとですね、お金持ちになるかどうかは夢を見るかどうかっていうのは関係ないんですね。ただし、一つ言えるのはですね、貧乏になるリスクが高いのは当然夢を見る人ということになります。もう一度言いますね、お金持ちになるかどうかは夢を追う人かどうかって、まあ、関係ない。ただ貧乏になるリスクが高いのは夢を見る人、まあ、これ当たり前のことなんですけどね。まあ、具体的に言うと、例えばですね、一昔前で言うと、僕の時代だとね、バンドブームとかあってた時代があったんですよ。ビジュアル系バンドがね流行った時期に僕は若かったんで、例えばね、ルナシーとかね、グレイとかラルクアンシエルとか、まあ、その辺がね、すごい売れてた時代って、バンド雑誌とかね、流行ったんですよ。ギターとか、そのビジュアル系が持ってるモデルとかのギターをさ、買う同級生がいたりとかさ、これはまあ全国的な流行だったと思うんですよ。で、当然その時ってさ、バンドマンを目指して上京するとかね、よくあった話なんですね、バンドマンを目指す人。まあ今も当然いますけど、まあその頃に比べたらだいぶ少ないんじゃないかなと思いますね。やっぱバンドブームみたいなのって当然ありましたんで、その時ね。うん。で、今流行ってないと。で、僕が昔は、例えば小説家とかさ、漫画家になりたい人ってのも当然昔からいたしさ、今もいるんだけど、そういうのになりたい人もさ、昔はさ、新人賞に応募してまずなるみたいなのが当然始まりなんですけど、今ってその例えばそう、新人賞とか受かんなくてもさ、 Amazon の Kindle とかで自分の作品を無料で出せるわけなんで、それでお金も稼ぐことができるんですよ。で、実際にそうやって無名の作家がたくさんいるっていう状況になってるんですけど、まあそういうことができる時代になったので、割と夢を見る人の形ってのが、このインターネット社会が出来上がったことによって変わってきたなっていうのは当然ありますよね。うん。で、まあ、かなりね、堅実に夢を見れるようになった時代なんじゃないかなと思ってます。で、まあなんでまあこういう話をしたかっていうとね、前ね、学校教師の娘みたいなのと、知り合ったことがあって、その人がそういうことを言ってたんですよ。そのお金持ちになれないよって夢を見る人はって。僕の家にはギターがあって、僕は当時バンドマンを目指してた時期が、まあ一瞬だけあったんですよ。その時に、まあそういうことを言われたんですよね。で、まあ、当然さ、そのサラリーマンとか公務員になりたい人ってのはまあ非常に堅実で、まあコツコツ貯めてね、浪費しなければ小金持ちぐらいにはなれるわけなんですよね、当然。うん。ただ当然さ、支出を抑えられないようなさ、浪費しちゃうような人だったら、公務員になろうが何になろうがさ、絶対お金持ちにはなれないんですよ。それを考えると、別にさ、夢を追う人がもう貧乏で、サラリーマンがお金持ちってことは言えないわけね。要は資質に、大きく影響されるので、うん、例えば服とかさ、ブランド物をめっちゃ買いたい人とかは、まあ、絶対的にお金持ちはなれないわけですね。で、まあまあ話ちょっとまとまらないですけど、夢を見る人ってのはまあ根本的だからですね、ギャンブルに、ハイリスクハイリターンなギャンブルに手を染めているような、そんな状態にある人のことだと思うんですよ。だから、99% の人は成功しないわけじゃないですか。要はバンドマンでも、だテレビに出るようなバンドマンってのはもうほんと 99% 未満、もう 0. 数パーセントのさ、砂粒の一つのような人たちなわけなんですよね。で、そういう人たちを目指して、まあ、ほとんどの人が貧乏になってしまうっていうことなんですよね。でもさ、そういう人もさ、結局は方向転換してサラリーマンになるわけだからさ、まあ、そういう人もさ、後から頑張れば小金持ちにはなれるわけですよね。で、まあ堅実なさ人ってのは、まあ当然高校とか大学を卒業してすぐにさ、公務員とかサラリーマンになってさ、働くわけなんですけど、そこでさ、ちゃんとお金を稼ぐマインドってのを見つけられていたらさ、その人は投資したりさ、貯蓄したりして増やしてんだけど、そうじゃない人の方が多分多いんだよ。だからそれ考えると、別にさ、最初にサラリーマンになったからってその人が本当にみんな小金持ちになれるか大金持ちになれるかということはまずありえない、ありえない、ありえないというか、その全員が全員そうなってるわけじゃないんだよね。うん。なので、結局のところそんなにね、両者変わりないんですよ。ただその夢を追い続けてさ、例えば40とか50までさ、ハイリスクな夢を追い続ける、例えばあのインターネットを活用しないでさ、昔みたいにさ、バンドマンだったらオーディションを受けまくるとかさ、小説家漫画家だったら新人賞に応募しまくるっていう生活をずっと続けている、仕事もさ、バイトをしながらさ、最低限の生活でそれをやっていくっていう人は、確実には貧乏にはなると思います。それはまあ当たり前のことなんだけどね。うん。ただね、かくいう僕もですね、まあ夢を追いかけている人の一人なんですね、未だに。うん。まあ30代になってもなお夢を追い続けている、これはですね、心が、自分の心は子供なんじゃないのと卑下する人もいるんですよ。自分はまだこんなことばっかりやってね、子供が心のままなんじゃないかとか、全然そんなことは僕はないと思いますね。うん、夢は追い続けていいと思います。僕もね、仕事しながら子育てしながらね、もう全くお金がかからない範囲で、ブログとかね、こういった音声配信、もう完全無料でできるわけじゃないですか。なのでそれを毎日更新してね、成功をイメージして夢を追いかけているという、まあ、そういった状況なんですけどね。うん、これはね、家族がいたとしても迷惑かけないですよ。うん、で、まあ、常に家にいるからね、休みの日は、そのなんかさ、外でやることじゃないじゃん、別にブログもポッドキャストもさ、でお金もかからないということで、まあ、お金も貯まっていくしさ、まあ、こういった配信でさ、投資とか節約術についてまあ発信したりもしてるわけだから、どんどんね、まあ、お金を増やす知識っていうのもね、増えていくわけですよ。マネーリテラシーが高まっていくと、これはもうリスクどころかね、もう本当にもうリスクを減らしていくような作業でもあるわけですね。うん。なんでね、まあ最近の今時のね、夢を追う人の形っていうのは、まあ、こういった、まあ、非常にリスクの少ない形、うん、まあ、これは YouTuber だったとしてもね、うん、リスクの少ない形の、夢を追う人っていうのにね、シフトしてきていると、まあ、シフトしているのは完全にそうなってますね今。うん、ということでね、まあ皆さんもね、まあ、そういうふうに、まあ、今インターネットを通してね、自分で発信していく、これをねやることを、お勧めしたいと思います。それでは。